今日はこの聖書の箇所からお話を進めてまいりますが、タイトルはですね、信仰の法則に生きるパート3、信仰の法則に生きる3、そして小さな見出しとしてはですね、神様は愛によって立て上げる、神様は愛によって立て上げてくださるということなんですが、神様はどれほど素晴らしい愛を持っていてくださっても、それを受け取らなくては知ることはできませんね。聖書というのは神様のラブレターだというふうに言われるわけですが、そのラブレターも読まなくてはラブレター、愛が書かれているって分かんないわけですよね。封を開いて、そしてなんて書いてあるか読んでこそ、ああラブレターなんだなって思うわけですよ。皆さんに手紙が書かれたとします。私が手紙を書きました。皆さんはびっくりして、なんて書いてあるんだろうって思ってですね、なかなか封を開けることを恐れるかもしれません。なんか、ね、怒られるんじゃないか、なんかね、どういうことが書いてあるんだろうか。良い関係の中にあるならば、それは愛の手紙だと思って喜んで封を開けてくださるんじゃないかと思う。これ神様との関係も同じです。神様との関係が皆さん良好であるならば、愛の手紙、ああここにあるんだって思い、すぐにこう封を開けて読む。しかし神様との関係があまり良好じゃないならば、なんて書いてあるんだろう、怒られるんじゃないか、あなたこういうとこができてないんじゃないか、そんな風に言われるんじゃないかな、心配や恐れを抱くわけですね。だからあなたが神様との関係どうであるか、これとっても大事なわけですよ。神様との関係が良い関係であるならば、ああ神様私を愛してくださって、そして愛をつぶやいて、愛を囁いてくださっている、今日は何て言ってくださるんだろうかって聖書を開くわけです。しかし良い関係でないなら、ああどんななんだろう、怒られちゃうかな、叱られちゃうかな、またなんかね嫌な思いさせられたくないしな、別に神様あなたを嫌な思いさせたくなくて、いやあなたに対してわざわざですね、この重箱の隅をつつくように何か言いたいわけじゃないですよね。もし厳しいことをおっしゃるとするならば、それは愛のゆえにおっしゃっているわけですよ。聖書には死生地にしないっていうふうな言葉もあるくらいですから、愛するからこそ重大なその言葉を伝えるわけです。それが時に人にとっては厳しいっていうイメージを抱くことがあるわけですよね。しかし神様との愛の関係があるならば、その厳しい言葉でさえも神様の意図を見ることができるんじゃないですか。神様の思いを知ることができるんじゃないでしょうか。だからあなたが神様と今どんな関係であるのか、とても重要なんです。今日はそのことをまず学んでいきたいと思いますが、ロマ書3章の今日は27節からお読みしたいと思います。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。私たちの誇りはどこにあるのか。この誇りというのは高ぶりとか高慢という意味がありますが、この誇りや高ぶりを私たちは持つことができない。なぜか、あなたがあなたの力によってその救いを成したならば、あなたは誇り高ぶり、私はやったんだって言うことができるでしょう。しかしそうじゃないんですよ。信仰の法則、信仰の原理によってあなたは救われた、だから高ぶり高慢になることできない。ああただただ神様の憐れみなんだ、神様の恵みなんだ。この信仰の法則に生きるその1では、パート1では、神様は私たちを褒めてくださりたいお話をしましたね。人は、すべての人は罪を犯したために神から称賛を受けることできない。 神様褒めてくださいたい。だからイエス様くださって、主と共に生き、よくやったね、頑張ってるね。そして神様からの恵みを受け取って歩むことができるようにイエス様くださった。そして2回目では、その神様はイエス様くださったほど気前がいいんだと。素晴らしいお方なんだ。神様のこの恵み、憐れみによって私は生かされている。だから今日の3回目、誰も誇ることできないんです。イエス様信じ救われた。誰も高慢になることできない。誰も自分がやったなんて言えない。ただただ神様の憐れみ、恵みによるんだ。あなたが救われたのは行いの法則によるのではなく、信仰の法則による。この信仰の法則によるっていうのはディアノモスピスティスというギリシャ語が使われているんですが、ディアノモスピスティス、ピスティスは信仰、このノモスというのは立法を表しています。で、ディアは何々を通して従って、ですからこの信仰の立法を通して救われた。この立法、これはまあ規定だとかですね、神様承認された規約だとも言えますが、神様が承認してくださった規約を通して救われた。なんかね、難しい言葉で表現していますから、すごく難しい、そんな感じがしますが、これ例えば家族の中でいろんなルールってあると思うんですよ。家族のルールで、その家族によってはちょっとね、変わってるんじゃないのっていうルールがあると思うんですね。いろんなルールがあって、例えば子供はお家のお手伝いを一つしなきゃいけない。で、誰々ちゃんはお風呂当番ね。誰々ちゃんはお母さんのお皿洗いのお手伝いをしてね。で、それをするとかしないとか、ね、一つのそういう約束事ってあるわけじゃないですか。で、そこでやっぱり一番発言権があるのはリーダーですね。まあ、時にそのリーダーがお母さんということがあるわけですが、大体がお基本はお父さんですよ。で、お父さんが、いやうちはこうするんだって言ったら、そうなるわけですね。そうなるわけですよ。ちゃんともうお風呂当番を毎日毎日やらなければお小遣いをあげないって言ったら、そうなるわけですね。お皿洗いを毎日毎日やらなければあげないって言ったら、そうなるわけですよ。でも、そういうことを、まあ、このお手伝いということを、まあ、除外視して、度外視して考えるお父さんもいるわけです。もちろんお手伝いはしてほしい。教育のためにね、お父さんお母さん頑張ってるから、またあるいはサポートしてほしい。家族で協力することは大事。だけど、子どもの小遣いというのは与えられた権利だから、また社会性を身につけるためにも大事だから、そのお手伝いをサボってもお小遣いはあげたい、あげようというお父さんもいるわけですね。それは関係ない、だから毎月毎月その決まった金額をあげるよって、それはその家庭によって違うと思うんですよ。ある家庭はもう一生懸命お掃除しなければ、もうお手伝いしなければ、お風呂掃除しなければ、皿洗いしなければお小遣いがもらえない。それぞれの家庭のルールがある。規定がある。神の国もそうなんですよ。神の国の規定、ルール、それはお父さんが言ったんです。誰も立法は完全に行えない。だから立法で救われるっていうことはしませんよ。できませんよ。じゃあどうするか。お父さんが決めたんです。私は決めた。救いの道、それは身代わりの代価であるイエス・キリストが十字架にかかってその代価を払う。イエス様は代価を払ってくださって、死を打ち破り、勝利し、3日目によみがえってくださいました。そのイエス・キリストを信じたなら罪を許す、そう決めたんですよ。天の父なる神様が イエス様を信じたら罪許す、救われる、神の子供とされるって決めたんです。だから私たちの救いというのは誰も誇ることができない、気前のいい優しいお父さんが誰も立法じゃ救われないって、だから救いを用意してくださった、その恵みだ、憐れみだ、感謝だっていつも私たちはその救いの中に生きていく、生かされていく。だからあなたが今ここにいるのはその救いのゆえですよね、恵みのゆえですよね。神様のそれは奇跡なんですよ。だからあなたはいつも喜んで生きることができるんです。なぜ？その救い、恵みは気前のいいお父さんによってかかっているから。その気前のいいお父さんによってもうあなたは救いのその道の中に生きているから、だから信じて救われるその歩みに生きていくということ。いつも感謝を持って喜びを持ってその中に生きていくだけでいいわけです。新しい生き方、それは古い家のルールとは違います。古い家のルールってのは全然違ったんですよ。まあそのことの方が私よく知っているわけです。古い家、それはこの世の支配、この世の考え、この世の生き方とは全く違う。あなたは誠の作り主であろう方、その神様の恵みに生きることができるようにされ、もう今その恵みの中にある。だからその家庭のルールを守っていきましょう。その家庭のルール、それは聖書ですよね、神の言葉ですよね。あなたはその家庭の中に生かされているわけです。この家庭というのは本当の家庭なわけです。本当の家庭、偽物の偽りの家庭じゃない、本物の家庭、真の家庭。天のお父さんというのは本当のお父さん、一点の曇りもなく間違いのない失敗のないお父さん。この世のお父さんも、まあ、一生懸命ですね、まあ、子供たちを世話をしたり、また育てたり、働いてね、まあ、日本のお父さんって一生懸命だと思いますが、でも人間ですから足りないところ、至らないところあるわけですね。失敗するところあるわけですよ。偏ったところあるわけです。でも天のお父さんは完全なお父さん、その完全なお父さんの恵みに生かされ、その完全なお父さんの家庭の中にあなたは生かされている。だからその家庭の歩みをクリスチャンという歩みを同じなんですね。そのことを通して知っているわけですよ。ですからクリスチャンの歩みを知るというのは、その天のお父さんの歩みを知る、生き方を知る、学ぶということです。じゃあどういうことか、ヨハネ開きましょう。10章、ヨハネ10章27節、ヨハネ10章27節お読みしたいと思います。ヨハネ10章27節、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私、これはイエス様がおっしゃっているわけですね。ですからこの私はイエス様です。イエス様は、イエス様の羊は私の声を聞き分けるって言ったんです。イエス様は天のお父さんの素晴らしいその家庭、その教え、よく知っておられるお方ですよね。そして導いてくださるわけですよね。教えてくださるわけですよね。まあ、もちろんイエス様は私たちの良き羊飼いですよ。その羊飼いが導いてくださる。そして私たちはイエス様を信じて救われた羊です。ならばその羊はどうなのか。私の羊は私の声を聞き分ける。聞き分けるというのはこれ、聞き従うという意味なんです。ただ聞くだけじゃないんです。だからイエス様の声か、イエス様の声じゃないか、イエス様の声か、この世の声か、ちゃんと聞き分けるわけです。 またただ聞くだけでなく聞いて従っていく。なぜ時に羊にとって嬉しくないことも大変なこともあると思うんですね。でも羊が聞いていくのはどうしてでしょうか。それが生命線だと知っているからです。羊にとって羊飼いの声は生命線なんです。それを聞かないなら命取りなんですよ。羊というのは、なかなか日本ではね、イメージがつきにくいと思います。あまり羊に馴染みがない。ジンギスカンのね、あの料理ぐらいしかですね、あんまり羊ってピンとこないかもしれませんけどね、あるいはセーターだとかですね、あんまり羊ってなんだろうって。羊って迷いやすい。すぐにフラフラっと行ってしまうわけですね。で、一生懸命何かこうやってる間にですね、羊は知らない方にふっと行ってしまう。で、羊飼いにちょっとちょっとって言われてですね、こう元の群れにちゃんと戻っていく。あるいは羊は自分でひっくり返ったらもう起き上がることできないわけですね。羊飼いに起こしてもらわなきゃいけないわけですよ。もうね、羊飼いを離れて行ってしまっては羊は命がなくなる。失われてしまう。だから羊飼いの声を聞くっていうのはとっても重要なことなんです。そしてそれは敵から守られるという意味においても重要でしょうね。弱い動物ですから。羊飼いによって守ってもらわなきゃいけないわけですよ。だから私たちが父なる神様の素晴らしい家庭の中に生かされていくというのは、この羊飼いの恵みを通してその声を聞き分けていくということです。その声を聞き分けていく、教えられていく、学んでいく、知ることができるようになっていく。どのように歩んだらいいのか、その声を聞き分ける、聞き分けられるようになっていくということ。マルチン・ルターという、皆さんご存知だと思いますが、あの宗教改革で有名なルター、彼はもともとこのプロテスタントの教会はなかったわけですから、カトリックの信者さんであったわけです。彼はとても真面目な性格で、即自分自身の中にある罪というものに対して、いろんなこう複雑な思いを持ってすぐにこう国会に行っていたわけですね。国会というのは国会議事堂ではなくて、このカトリックのですね、あの教えの中にある、映画なんかでよく見るかもしれませんね。この小部屋みたいなところに入ってですね、自分の罪を言う。そしてその小部屋の敷居の反対側にですね、司祭がいて、その話を聞く。で、その告白をすることによって、また司祭がそこで許しの権限を持ってですね、罪を許されたって。そういう、こう教えがカトリックの中にはあるわけですが、そのことをですね、何回も何回もこのルターはひっきりなしにですね、自分自身の罪に対して責めを感じていたわけですよ。ああこれは罪だ、ああと思ってですね、すぐにまた国会に、こう出向いてですね、そして話を聞いてもらって、そしてもういつもいつもそのことをもうね、一日に何回もですね、もうひっきりなしに、もうああこれはあれはこれはって、罪に敏感だったわけですね。いいやなんていうふうには思わなかった。で、挙句の果てに、その聞く方が疲れてきたんでしょうね。もう司祭は言うわけですよ。もうあなたは次に来るときは会員の罪を犯すか、あるいは人を殺したとき、それ以外のときにはもう来なくていいです。ルターはそれで、その罪の責め思いをどうしたらいいか、神様に求めていくことになるわけですね。しかしそれこそが聖霊様のノックだったわけです。信仰のみ、主が救ってくださる、罪許してくださる、その恵みは信仰のみなんだ。だから彼は信仰の目や耳っていう言葉をすごく大事にしているんですね。信仰の目や耳、信仰の目や耳、それによって クリスチャンのその歩みを知る、それはまさに聖霊様の働きですよね。聖霊様の導きですよ、促しですよ。それを私たちが知らなければ、私たちも同じように確信の持てない歩みになっちゃうわけです。ルターは確信を求めていった。そして信仰のみ、神の恵みによって、イエス様によって救いを得させていただく、そして罪許されることができる、学んでいった、知ったわけですね。そして95箇条の提言、それによって宗教改革が行われていくわけです。信仰の目や耳を持つ、それは羊飼いの声を聞き分けて歩むということです。羊飼いの声を聞き分けられないなら、私たちはこの世の流れの中で、またさまざまなですね、まあこの人の考えの中で、また自分の考えの中で混乱し、また揺れ動き、そして同じことを繰り返しているでしょう。イエス様によって救われたんですよ。大きな神様の愛の中に生かされているんですよ。それを知り、味わい知るためには、その信仰の目や耳というものがなくしてはわからない、知ることはできませんね。それをどれだけ持つことができるか、それはあなたがどれだけ求めるか、どれだけ神様の前に必要だ、救われていることは奇跡なのか、あなたが感じているか、それが分からなければ、救われていることの感動ってそんなにないかもしれませんね。救われた、あ、そうか、それで終わってしまう。あ、よかった。でも毎日が不安で、毎日が恐れで、あるいは漫然とただ同じことを繰り返しているだけで、その習慣繰り返すことによって安心感を覚えている、それは信仰でしょうか。私たちは吟味しなきゃいけないんです。あなたが本当に信仰の上に立っているかどうか。ただ習慣の上に立ってそれで安心しているんじゃないか。本当にあなたは信仰を使っているか、それはなかなか人には分かりません。主に触れられ、主によって教えられなければ、まさにこの聞き分けていくことができる関係を受け取って学んでいくことが、私たちのクリスチャンとしての歩みを深めていく、確信を持った歩みへとなっていく。聞き分けることができるというのは、ちゃんとそのイエス様の恵み分かっていて、またイエス様の愛が分かっていて、イエス様ご自身がどのようなお方であるのか、あなたの毎日の中でよくあなたは知ることができるということなんです。だから次のね、今のヨハネの10章のところにこんなふうにありましたよね。また私は彼らを知っています。この彼らは知っているっていうのは、誰が知っていると言ってくれるんですか。誰が知っていると言っているんですか。これイエス様が知っていると言っているんですよ。イエス様が知っている、いや、イエス様知っているって当たり前じゃないですか。当然じゃないですか。だってイエス様は私作ってくださったんでしょ。イエス様が知っているなんて当たり前じゃないですかって思うかもしれませんが、この知るっていうのはギノスコという言葉で、これ経験や観察、まあ、そういうことを通して、関わり合い、関係を通して知るということですよ。ですからイエス様は私たちを、まあ設計されて知っていてくださるのではなくて、もちろん知っていてくださるんですけど、それだけじゃなくて、羊飼いとして関わってきてくださるから知ってるんですよ。羊飼いは羊がね、こう帰ってきた時に傷んでいるところはないか確認するわけですね。体調を確認するわけですよ。そして状態を確認するわけですよ。あ、今こういう調子なんだな、あ、こういう状況なんだな、あ、こんな風になってるんだな、あなたをいつもそばにいて、そして触れていてくださって、触っていてくださって、そして観察していてくださって、見守っていてくださる。だから知っている。この羊はじゃあ逆にどういう気持ちになるか、安心することができるわけですね。 安心するんですよ。だってそばにいてくださって触れててくださって、だんだんだんだんだからこう馴染みをできてくるわけですよ。信頼を置いていく。日本の神官というのは、まあこの人が努力して頑張って修行を積んで神様に近づくと言いましょうか、自分自身がこう頑張ってですね、登っていかなきゃいけない、神様という方は遠い遠いお方だっていうイメージがあるかもしれませんが、誠の神様はどうなのか、インマヌエルであるお方、すぐそばにいてくださるんですよ。共にいてくださるんですよ。近いんです。私たちは神様との関係の中で、新しい家庭生活、羊飼いである主に導かれて歩む中で、どれだけその神様が近くにいてくださるかを知るんです。今までの神官だったら、ね、このイエス様は信じませんかって未信者の人に言うとですね、まあ、多くの場合は外国の神様なんてイメージを抱くわけですね。特にね、ヨーロッパだとかですね、ああいう、こう西洋の神様だから、西洋の神様はっていうイメージを抱くわけです。でも神様が唯一ならどうですか。神様一つしかおられない。いや、偽物の神様たくさんある。でも誠の神様がたった一つであられるお方だったら、それはどこの人だろうと神様ですよね。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、活性があろうとなかろうが神様ですよ。私たちのこの感覚、それは今ある感覚に過ぎない。多治見という場所に住んでいると、蟹市は近いと思うわけですね、すぐ隣で。そして多治見の北の方に住んでいれば、なお一層のことですね、もう蟹の方が近くて、すぐにですね、買い物は蟹に行く。あるいは春日井もすぐそばだよって、お隣だよって、そんなふうに思うわけですが、しかし同じ岐阜県でも、高山に住んでいる人は、蟹は近い、春日井は近いって思うんでしょうか。思わないですよ。きっと富山の方が近いってからそう感じると思うんですね。すぐこう下っていくとね、反対すると富山の方に行ったりする。私たちよりも全然この日本海側のですね、まあ近しい思いを感じていると思うんですよ。また逆にですね、養老の方に行ったらですね、まあ養老の方は滋賀県の方が近いよとかね、京都の方が近いよとか、そんな感覚を持ってるかもしれませんね。近いということにおいて、この今までのですね、馴染みがあるかもしれない。でも神様との関係、まことの神様って一つならば、近く感じようと遠く感じようと、そのお方しかおられないわけですね。そしてまことの神様は、私たちは今まで霊的な目が曇っていて知らなかっただけで、どれほど近くにおられるか、どれほど近くにいてくださるお方なのか、触れてくださるお方ですよ。そばにいてくださるお方ですよ。励まし、慰めていてくださるお方。だからイエス様を信じる者の恵みは、どれだけの喜びがあるか、感動があるか、あなたは今その中に生かされているんですよ。その奇跡の中にある。だから主の声、言葉を聞き分け、歩んでいく中でちゃんと触れていてくださること、触っていてくださることを見るんですね。先日ね、こんなことあったんですね。リハビリをこう通っているときにですね、リハビリのこのしてもらっているとき、ある、まあ、ご婦人が入ってきて、こんなことを言ってたんですね。いや、お医者さんに週に3回リハビリ行きなさいって言われちゃった。もう週に3回なんかね、来れないわ。言ってたんですね。でそれを言ってたのが、まあ、受付の人に言ってたんですね。で受付の人はそれを聞いて、ね、なかなか来れないよねって、来れないよねって励ましてあげるぐらいならね、まだあれかもしれませんが、いやリハビリに来ても治るとは限らないからねとか言うわけですね。治るとは限らないから。でその話した人もそうでしょうっていう感じになってですね、もう3回も来れんし、もうね、治るかどうかわからないなら、もう本当に週に1回ぐらいしか来れないわ。 相談しているというか話している人は言うわけですね。でそれを聞いた、まあ、リハビリの受付の人はそれぐらいでいいんじゃないの、週に1回も来れば十分だと思うよ、そう言っているわけです。もちろんその方がクリスチャンで主の癒しがあるっていう深い確信があってですね、そうするなら、まあ、それは結構なことだと思いますが、まあ、おそらくそうじゃないと思うわけですね。そうじゃないなら、まあ、お医者さんの下した診断と医療に何の知識もない、ただパートで受付に来ているその人の、まあ、この無責任な言葉とどっちが信頼が置けるか、どっちが信頼を受けるでしょう。専門的な知識のある方ですよね。私たち同じことしてるんですよ。同じことしてるんです。この相談したご婦人は私たちですよ。いやー、神様ね、聖書にこんな風に書いてあって、あんな風に、まあ毎週日曜日にね、教会に来るように、まあね、できればね、週の砂川にもね、ちゃんと来るように、またね、もうああでもこんでもね、祈ってね、またね、もうなんか聖書も読んで。このような人は言うわけです。いいんじゃない?たまには休んでも。いいんじゃない?あんまり読まなくても。祈らなくても、またあなた自身の古い人、その心は言うんです、いいんじゃない、別に、そうだよね、いいよね。別にそうしなくても、神様は真理の方ですね。すべてを創造し、すべてを導き、すべてを知っておられるお方がおっしゃっているその言葉に生きない、いやそれよりも自分の言葉や、またこの世の考え、この世の知恵、この世の思い、この世の常識優先していくならどうでしょう。せっかく主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、その恵みに生かされているのに、羊飼いの声に聞いていかないとしたら分かんないですよね。羊飼いが触れていてくださる、守っていてくださる、導いていてくださる、そのことは分かんないですよね。でも私は違うんですよ。羊飼いの声を聞き分け、そして従っていく、そのことを学んで教えられて聞き分けられるようになっていき、そして信仰によって選んでいくわけです。信仰によって選んで、そして進んでいく中で主が導いておられることを見るわけです。緑の牧場へと、憩いの水のほとりへと、ああ主の言葉に聞き従ってよかった、主は素晴らしい、ハレルヤーって知ることができるのは、その声に聞き従わないとわからないわけですね。いや私はそうは思わない、全然そうは思わない、いやちょっとぐらいそれをしてもいいですけど、ちょっとですよ、いやそれは主がおっしゃってる分を行うって大事なんじゃないですか。もちろんいろんな人の成長というものがあると思います。主との生きた関係、主はあなたを知っていてくださる、そしてあなたも主が知っていてくださることを味わい知り、その深い安心感、喜び、感動に生きる。だからクリスチャンは喜んで主に応答していく。それはどれほどの奇跡でしょうか。第一歴代史でいきましょう。28章、第一歴代史28章の5節お読みします。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこう仰せられた、あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる、私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めと、私の命令と定めを行うと固く決心しているなら、私は彼の王位を常しえまでも確立しよう。これ何を言ってます?ダビデが ソロモンを王様にするって決めたんじゃないんです。ダビデの次の王様、それは誰か。神様がソロモンと決めてくださった。これソロモンって決められているのはすごいことですよ。まず何がすごいか、優先順位が違うんです。普通は長子、一番初めに生まれた人が立法においては、まあ、その家を継いでいく、恵みを受けていく、これは当たり前のことですね。しかし時に神様は選ばれるわけです。例えばヤコブ、エサウではなくヤコブですよ。彼はずるい人だった。でもそのずるさが変えられて、まあ、イスラエルという名前をいただいていく。そして彼の子供たちを通してさまざまな部族が誕生して、まあ、イスラエルという国の、ね、名前にまでなっていく。そのような恵みを受ける。エサウではなくヤコブ。またルベンという子供がいましたが、ルベンは長男ですが、ルベンではなく神様が選ばれたのはヨセフでした。まあ聖書にはルベンは父の徳を怪我したというふうに書いてありますので、まあ、それゆえに、まあ、ヨセフにその恵みが移された。そして救い主の誕生はこのルベンの家系ではなくユダ部族ですよね。ユダで、ユダも、まあ、ある意味この選ばれて、そしてヨセフも選ばれたわけですが、彼らが、まあ、何かこうやったからそれを選ばれたわけじゃないですよ。ユダなんていうのは、まあ、本当に問題がある人物だったわけですね。そのユダの、この話の中を見ればよくわかると思いますが、まあ、そうした、まあ、この女性に対する弱さというものが、まあ、ユダ部族の中にあったというふうに言えるかもしれませんね。そして、まあ、ダビデも同じようにこの弱さを持っていたわけですよ。そしてそのダビデの弱さというのは女性に対する弱さで、バテシバとの寛容化すで、子供が生まれてしまう、できてしまうということで、まあ、その既成事実をごまかすためにですね、戦地からウリアを呼び寄せ、夫のウリアとの関係を結ばせて、そして、まあ、ごまかそうと図るんですが、しかしウリアは、まあ、勇士であったから、まあ、このみんなが戦っている時にですね、妻の元なんか帰れませんよということで帰らない。でダビデはどうするかというと、最前線にウリアを送り込んで、そして敵の手によって殺す。バテシバとの姦淫の罪を犯し、そして偽り、ごまかし、嘘を言い、そして殺人まで犯したにもかかわらず、預言者に指摘されても彼は初めわからない。それほどまで人は自分のことわかんないんですよね。そして彼はそのことをはっきりと告げられ、自分の罪と向き合ったとき、ああ神様の恵みを失う、彼は心から悔い改め、またその神様の恵みがない、その虚しさ、苦しみ、痛み、深く深く深く感じていくわけですね。それを吐露しているのが詩篇51編。主がおられないならどれほど虚しいか、どれほど苦しいか、主よ、彼は心から悔い改めていく。まさにこのソロモンが選ばれるというのは、ダビデに対する罪の許しでもあるわけですね。バテシバとのその後の結婚生活の中でソロモンという子供が誕生していくわけですね。他にお兄さんたちはいたわけですが、しかし神様はこのソロモンを選ばれる。他の子供たちではなくソロモンを選ばれる。 だってこれ日本でも考えてみてください。聖祭の子供じゃないっていうことで選ばれないですよ。問題のある子供だ、問題のある家柄だということで選ばれないですよ。しかし神様はソロモンを選んだ。ダビデに対する憐れみ、恵み、そしてソロモンに対する憐れみ、恵み、そして主の神殿を建てることを許されたんですね。神様がそれを許してくださった。彼を王としてその国を立て上げるようにしてくださったんです。どれだけ大きな恵みの中にあるか、憐れみの中にあるか、この奇跡の中にあるのか。本来ならソロモンがダビデの後の王様になるなんていうことはありえないんですよ。奇跡なんです。それはあなたがイエス様を信じて罪許される同じです。ありえないんです。神の子供となる、そんなわけない。だって罪とでもう罪の支配下の中にいて、罪の奴隷の中にあって、その債務どれだけあるのか。あなたがちょっとやそっといいことしたくらいではもうそれは取り返せない大きな大きな債務がある。でも神様はイエス様くださって、十字架にイエス様かかってくださって、そして死を打ち破り勝利してください。イエス様信じたら救われる、その恵みの道を与えてくださった。だからあなたはいつも恵みに感じ、喜びに感じ、どうしていくことができるのか、主に従っていくんですよ。さっきのヨハネの10章のところにもありましたね。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私についてきますというのはどういうことか。これは主の弟子になるってことですよ。主に付き従うってことですよ。主の声を聞き従い、また主が触れていてくださる、共にいてくださる、その恵みを味わいし、だから主に従うんだ、主についていくんだ、感謝を持って喜びを持ってついていくんだ。今日の聖書の箇所にもありました、ロマ書3章のところ。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるでしょうか。絶対にそんなことありません。かえって律法を確立することになるのです。律法において救われることがない、行いにおいて救われることがない、ならば律法は意味がないんじゃないか。いや、律法は律法を通して罪を知ることができる。神様は何を喜ばれるか知ることができる。私たちにはまた救いが必要だって知ることができる。いや、律法ってそれだけでも価値がある。もちろんそうです。しかしそれだけじゃないんですよ。イエスもおっしゃいました、私は律法を廃棄するために来たのではない、律法を成就するために来たのだ。一点一角、一点一角、律法から落ちることはないって。なんででしょう。それは今のヨハネの10章同じですよ。大きなお父さんの愛を受け、イエス様の恵みを受け、主が共にいてくださることを知り、聖なる神様働いてくださって、喜んで付き従い、その歩みというのは結果としてちゃんと律法を行うんですよ。一点一角落ちることなく行う、それはパリサイ人に勝る義、パリサイ人に勝る歩みをしていく。パリサイ人、その律法をこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、それは見せかけでは行っているように見えるかもしれない。でも本当の意味でじゃあそれが行われているのか、行われていない。でもイエス様を信じ神の愛に生かされる、その法則、それによって私たちは立法の中に生きることができる。神の恵みの立法、愛のうちに立て上げられていくんです。第2版に開きましょう。 第2ヨハネ6節、第2ヨハネ6節お読みしたいと思います。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちに歩むことです。この愛とは何か、この愛とはアガペですよ。神の愛、神の愛のうちに私たちは生かされる。神の愛を受け取り、また神の愛によって神の命令に生きることができる。いや、アガペなら人は持つことできないんじゃないですか。しかしイエス様を信じ、神の子のされ、その信仰のゆえに、恵みのゆえに、また御霊なる主のゆえに、私たちは愛の実を結んでいくことができるわけですよね。御霊の実は、はい、ありますよね。その愛のうちに生きるんですよ。そしてそれだけでなく、その御霊のうちに生きる愛、その恵みというのは、父の教え、どれだけ気前のいいお父さんか、感謝を持って生きるんじゃないですか。喜びを持って生きるんじゃないですか。お父さんといることが、また神様のその恵みの中に生かされることが楽しくて嬉しくって感謝でしかない。変えられたあなたの歩みがそこにある。素晴らしい神様の愛にいつも生かされていこうではありませんか。主は信じるものを導き、愛のうちに立て上げてくださいます。お祈りいたしましょう。愛する天の父の神様、あなたが生きて働いておられることを感謝いたします。どうぞ私たちがさらにイエス様の恵み、その中に生かされていることを知り、いつも触れていてくださる。傷がないかどうか、また時に励まし慰めていてくださる。私たちもその中でどれほど主が素晴らしいお方であるのかを知ることができますことを感謝いたします。そしてその深い大きな恵みに生かされているからこそ、その応答、その歩みが結果的には律法、その教え、一点一角落ちることなく歩むことができますことを感謝いたします。時にそれを選ばなきゃいけない時もあるかもしれません。選択、信仰において選んで、簡単ではない選択も時にはあるかもしれません。しかしあなたの愛のゆえに、救われている恵みのゆえに選ぶことができますことを感謝いたします。どうぞ日々の歩みの中でさらに信仰の法則、神様の愛によって立て上げられていくことができることを感謝します。栄光が主にありますように。イエス様の御名を信じてお祈りいたします。アーメン。